キャバンラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私のマンマと
ホネストと
グリーンティーです。
はい、今回も始まりました第80回駆け上がりラジオになります。
お、80回、
80回
ですね。
なんか80回ですね。
そう、80回という音の響きにね、
うん、
なんとも圧倒されがちではありますが、
うん、
通常回でございますという形ですね、
うん、
まあそうね、
はい、
末広がりな感じでいいじゃないですか。
末広がり、まあ8はね
まああんまり考えずに言ったコメントなんですけどね、
うん、
そ
う、
はい、
時代は2011年10月10日となったことであるが、
どうしよう、
なになになに何が始まるとしたの今。ちょっと分かんなかったんだけど。
はい。
はい。
ちょっと朝なんでね。
うん。
ちょっと寝ぼけてるんですよ。
10月10日ですか。
はい。
10月10日。まあ、
10月10日といえば、まあね、本来は、体育の日ですよ。
もともとはね。
まあ。
うん。
運動会シーズンというか。
そうね。
そうねって。
でも今年は、あれだよね、10月10日がちゃんと休みという。
あ、そうなの、ね、10月10日休みなんだっけ。
休みなんですよ。ちょうど月曜日なんで。
あ、ハッピーマンデーですか。
3連休という
。最後
の。そう、ハッピーマンデーというね。
あ、
うん。
それはいい、
ね。いつもはブルーマンデーだったのが、ハッピーになるよ。そうそう
そう、まあ、火曜日はブルーになるだけだけどね。
そう。
まあね。ブルーチュースデーになるだけですけどね。
そうか、そういうことか。これ休みになってるんだ。まあ、私、3日もね、ちょっとお休みしてしまったんで、3連休がずっと続いてる感じになりますね。なんか9月の終わりぐらいから
。3連休、3連休、3連休、3連休、みたいな。
4回ぐらい。
普段それくらいのね、バランスでいいと思うんですけどね。という、しみじみとした、
ね。一番の理想は、2日行って1日休んで、2日行って2日休むみたいな
ね。1日しか行ってないってことですね。
水曜は休み、みたいな。水曜と土日は休みみたいな。
なるほど。
そうそうそう。
まあ、その辺はね、社会人の不満というものが、出てしてきたところで。
そうですね。
コーナーの説明の方にね、早速行っちゃいましょうか。
うん。じゃあ。
はい。まあ、今回はね、ちょっと50分くらいで、シュッと終わらそうぜっていう、企みもあるのでね。
うんうん。
その辺もちょっと意識しつつ、金が鳴るということを今までちょっとね、完全にスルーしてきたという部分もあるんですが、また今回はどうなるのかという、
スルーしてないけど、
どうなるのかというところで、
そうね、
かけらじタイムズの方は、ホネストさんです。
うん。今日の80回の話題はですね、ま、皆さんご存知の通り、au からも、iPhone 5 が出るんじゃねえのみたいな話が、一世を風靡しておりますが。
うん。
ね。まあ、そんな中ですよ。なんと、そろそろですね。au が、こういうプランを始めますよということで。
うん。
au 同士は通話料無料、トモコミ始まるみたいなんですね。プランを打ち出してまいりました。
うん。
はい。
まあまあまあ、これは何かを企んでいるんじゃないかなと。
うん、
いう風なところがちょっと見え隠れするので、そのトモコミについてですね、まあ、某白いお父さんの会社さんと比べつつですね、
うん、
まあ話してみようかななんて思っております。
なるほど。
ここへ来て au が、いきなりね、力づいてきたかっていう気になるニュースになりそうですね。
うん、
はい。
はい。続いて糸端カオスの方はグリーンティーさんです。
眠くないですか最近。
眠いですよ。
眠いね。
眠いですか。そういった眠いあなたに、あなたは必聴ですよ。今日は睡眠とどう付き合うかと。
なんですか。ドリエルかなんかを処方されるという最終的に
睡眠薬。
睡眠。
まあ薬で治すのはね、あんま良くないので、まあかけラジを聞いて心地よい眠りに落ちていただきたいと。
もう今のその、グリーンティーさんの喋り口調がもう眠そうですけど。
そんな、睡眠との付き合い方。
最終的にみんな宮脇博みたいな話し方をしなきゃいけなくなってきちゃうって
。私はね、みたいな。一応は続編です。かけらじのね、第2回ぐらいでやった話。続編です。はいはいはい、
ああ。
はい。
ショートスリーパー、ロングスリーパーみたいな感じですね。いやいや。
やりますよ。今日も。
かけらじの2回からの続編って言われても、80回ですよ。
やっとのことで続編です、みたいな。
あなた78回何やってたんですかって話になります。
1年半とかそれぐらいは、全く触れず。いやいや、ターミネーター
みたいな。2っていうよりもね、リメイクっていうふうに合いそうですけど、映画だと。
そうだね、2年ぐらい経つからね。
いやいや。続編です。
続編ね。
はい。
じゃあ、その続編に期待もしつつ、早速じゃあ、かけらじタイムズの方から参りましょうかね。
はい。
かけらじタイムズ。
英雄同士はツアー料無料、タオコミ始まる。ということで。
あの、どういう表情でそういったセリフを言っておられるのかすごく気になる。
あの、表情的にはあの、普通なんですけども。
そうですか。
はい、ということで、まあ今も言った通りですね、9月28日に、この、トモコミというプランなんですけども、受付を開始するということを、au by KDDI さんが言ってるわけですね。
うん。
はい。
で、まあ、なんなんやとこの au 同士はツアー料無料、なんか聞いたことあんなみたいな話じゃないですか。
そうですね、うん、よく聞くプランですよね。
うん、なんちゃら同士はツアー料無料みたいなね。
うん。
まあ、だいぶ数年前にですね。まあまあまあ、ウィルコムさんとか、
うん。
もやってましたし。うん、まあ、あとはね、ご存知の通り、ソフトバンクさんもですね。
うん。
まあ、やっとる話なんですけど。
うん。
ここへ来て、なぜこのタイミングでようやく au 同士でツアー料無料にしたのかというような疑問が、まあ、ふつふと湧いてくる中ですね。
うん。
まあ、そういうトモコミっていうのが始まりましたよというような、ことになるわけですけれども。
はい。
まあ、日経さんがね、iPhone 5 が au からも発売されますせーみたいなニュースをバーンと打ち出して。
うん。
そうそうそう。
まあ、世間がどよどよしたわけですよ。え、
う
ん、
そう。
ハゲ大丈夫みたいな。
ソフトバンクね、終わる、うん、終わるんじゃないかっていう。
ハゲから出ない、ハゲから出なくなるんじゃないかっていう噂も流れてますよね。
ハゲ大丈夫っていうね、うん、心配がこう、どよどよされている中、
うん、
そのソフトバンクの社長である孫さんがですね、ツイッターで意味深発言をしたということでね。うん、
あ、
なんでしたっけ、
ね、
まあ、人々はこう、分かれ道に立たされることがあるよ、みたいな。
そうそう。
あらま。
正道と邪道をどちら選ぶのかは、あなた次第みたいな。まあそんなことを、書いていてですね。まあ散々、ニジャンネラーの方々には、うん、いやいや、au が正道だろ、みたいな。
そうそう。
でももうすでに、あれですよね、この配信が出てる頃には、まあ、au から発売されるかどうか発表されてるかわかんないですけど、iPhone 5はおそらく発表されてるん
ですね。
そうですね。ね、
iPhone 5は出ている頃ということで、うん、で、実際に au がやるとなっても、うん、まあ、いろんな憶測は飛び交ってますけれども、まあ、実際に取り扱うとしても、年明けぐらいになるんじゃないかとかですね。
うん、
いやいや、実は11月ぐらいからもう販売開始するんだよとかですね。うん、まあ予約開始ぐらいはするのかもしれないですが、
うん、
まあそういうことがいろいろ言われていて、
うん、
まあソフトバンクオッズみたいな感じになりつつある今日この頃なんですが、
うん、
まあ、でもですね、いろんなこう比較サイトみたいのが、やはりどうしても立ってきてですね、
うん、
実はソフトバンクの、回線っていうのは、今や au とそんなに大差ないんだぜ、繋がりにくいってことないんだぜ、みたいなことを押し出すサイトだったりとかですね。
うん。
まあそういう比較サイト的なものもちょこちょこ上がっている中でのですね、このトモコミというのが始まるわけでございます。
はい。
うん。で、このトモコミ、じゃあそもそも一体どういうプランなのっていうようなところで、ちょっとね、見ていきたいと思うんですけれども、基本、au 同士1時から21時、 までの、まあ、20時間ですね。の、国内通話が無料になりますよ、というようなところです。で、うん、まあ、基本料、まあ、プラン Z のご加入、まあ、プラン Z とかいろいろプランがあるんですけれども、その基本料の、プラン Z のご加入が必要でございますよ、というところになっております。で、友コミっていうのは、友達とのコミュニケーションのことで、お友達とか、あとはご家族との会話を、言うでお得にしませんかっていうようなことを言っているんですね。
うん。なんか、コミってつけるとね、なんか、冬コミとか夏コミみたいな、コミケみたいなね。
コミケの方
ね。ね、友コミってなんだって。
友コミュだったらいいかもしれないね。
友コミュだったらいいんですけどね。友達と行くコミケみたいな話になる。
ね、
だからいつものコミケになるじゃんっていう。まあ、行ったことないです
けど。行ってるわみたいなね。そうね。まあ、そういう形になっている、友コミ。
いや。
ねえ。
うん。いや、ともこみ、ともこみってググると、関連キーワードに夏コミ、冬コミって出てくるから。
やっぱりそうだ。
面白いな。
コミだけにしちゃうとね、そろそろコミの時期だよな、みたいな話になるんですよ。
うん。なるほどね。まあ、はい、
そんな、ともこみ。まあ、相対するのがおそらく、まあ、皆さん代表的なところで言うと、ソフトバンクさんの、ホワイトプランと。言われるところだと思いますが、うん、ちょっと比較をしていくとですね、まあご利用対象について au のともこみさんはですね、ともこみさんとかしですね、au さんのともこみではですね、シンプルコースという、まあ、コースがあって、シンプルコースで携帯電話をご購入の方、あとはフルサポートコースで、フルサポート契約期間終了か、フルサポート解除料精算済みの方がご利用対象ですよと。
うん。
だからもうこれなんか、ちゃんとこのコースを理解してないと、俺ってどうなのみたいな。これ、利用できんのみたいなことがですね、多分、いろいろ問い合わせが来るんじゃないかな、というふうに思うんですが、まあ基本的に一番シンプルなコースを入ってる方は、まあ、この、国内通話料1時から21時無料ですよとか、ああ、いうことが使えますと、いうことを歌っているようなんですね。
うん、まあ、わかりにくいわな。
まあ、あれなんか出てきたぞ。そうそう
ね、
おじいちゃん。
プランが多すぎるの、とか言ってた。
プランが多すぎるし、この、誰がこれを使うかというのもよくわからんよな。
あの、おじいちゃんたち、ちょっとこれからね、説明していくから、ちょっと待って。
英雄ショップでね、よくあるやりとりなんですよね。
まあ、そういうのね。プランがわかりにくい、はい、まあいうようなところなんですが、新登場のプランで、ますますお得な au 料金サービスということで、まあ、au 同士が、無料になりますよと、こういうようなところを言ってるんですが、これ、押し出してるところがですね、まあ、ちゃんとスマートフォン、携帯両方に、このプランというのは適用できますよと、こういうことを、まあ、サイトでも歌ってるんですね。
うん。
まあ、そこでスマートフォンって書いてるところが、まあ、au さん、まあ、なんか考えてるのかななんてちょっと勘ぐったりしますが、
うん。
基本的にはですね、まあ、先ほど言ったその1時から21時の au 同士の国内通話料無料というのと、24時間ですね、C メールの24時間無料というのが、
うん、
やられております。なので、C メールって皆さんご存知かどうかわからないですけど、au の、まあ、電話番号を使ったメールですね。っていうのが、基本的には無料になりますよ。
これって今さ、その、ショートメールって、キャリア乗り越えられるんだよね。
あ、そうなんですね。ああ、でもそうですね。au 携帯電話への新メールが、まあ、24時間無料になるだけなので、うん、まあ、乗り越えて、例えばドコモさんに送ったとしても、それはちょっと料金はかかる話になるんですけども、うん、まあ、基本的には au 同士であれば、電話も、通話も、電話もつまんじゃないですね。通話もメールも、ほとんど無料になるよと、いうところでございます。
うん、
で、しかも、はい、2年ごとの継続契約で、基本使用料が、月980円になりますよということを謳っているんですが、この980円と数字、なんとですね、ホワイトプラン、基本使用料980円ということで、
うん。
まあ、かぶせてきましたね。
かぶせてきたなぁというようなところではございますね。
1円ぐらい安くすればいいのにね。
うん、979円みたいな。でもまあ、au さんで言うと、これは誰でも割にご加入している時ですよと。
うん。
au さんね、その割引がものすごく多いんですよ。家族割とか、家族で入ってると家族割みたいな。家族割に入ってりゃ別にいいんじゃねえのみたいな。
そのね、何々割っていうのはなんか強要できないやつもあったりするでしょ？
うん。
わからないんですよ。
わからないですね。うん、ちょっとわかりにくいですね。
わかりにくいんですよ。
で、誰でも割ってもう割引でいいじゃん、みたいなね。
うん。
まあ、っていう話です ね。
家族割とかの方が割引率が高いってことじゃないの？そういう違いがあるとか。
ああ、でもまあそうですね。うん、まあ、それぞれの、その何々割によって割引率が変動してくるので、まあ家族で入るとより男になるよとかいうことがあるんだと思いますが、うん、でもですね、誰でも割と家族割は併用できるんですね。
うん。
うん、で、まあ、先ほどのプランに、まあ、さらに割引サービスを組み合わせれば、国内通話が24時間無料になりますよということで、うん、先ほどのプランにプラスですね、誰でも割と家族割つけると、なんと家族との通話が24時間無料って、別にこれ今言わなくても、結構前からそうだったような気がするんですよね、僕の中で。
そんな気もする。
うん。で、指定電話というか、指定電話番号に対して、確か3件ぐらいまで、その指定ができて、その指定した電話番号に対しては、基本的に無料になりますよというサービスは、実は au さんやってたんですね。
あったあった。
前々から。うん、で、まあ、定額料金390円で、24時間無料になりますよっていうガンガントークみたいな、CM いろいろありましたけれども、そういうのをやっていたので、まあ、頻繁に、例えば10人、20人に電話をかける人だったら、まあ今後のこの、ともこみは、うん、非常に有効になるのかもしれないですけども、うん、例えば家族で、お父さん、お母さん、お兄ちゃんとかね、にしか、あんまり電話かけないよという人だったりとか、あとは、まあ、家の実家の電話と、例えば彼女と、あとは、まあ離れて暮らす、おじいちゃんおばあちゃんの家とかですね。そういう3件ぐらいしか大体決まった電話しないよっていうようなところであれば、まあ実はガンガントークでこと足りるんじゃねえかと。
まあそうですよね。
うん、いうところになってきてですね。そう考えると、親は au さん、一体このプランっていうのは何のために発表したんだろうなと。
うん、
いうようなところになってくるわけですよ。
それやっぱり iPhone うちから出すから、囲い込みたいっていう、
うんうん。まあそういうことなんでしょうね、やはり。
まあ、
で、うん。それプラスですね、やはりその、ともこみ始まるっていうサイトに書かれているのは一番最後のところ、多分ここが一番言いたいところなんでしょうけども、スマートフォンでは今 IS フラットっていうですね、料金体系があって、まあウェブとかメールをどれだけ使っても、まあ月々5460円ですよと。
うん。
おいうようなところを打ち出してるんですね。
うん。
で、まあ、その IS フラットについては僕も入ってます。まあ、スマートフォンは、うん、基本的にこちらの IS フラットにするというような形で。で、普通の携帯電話、まあ、イージーウェブとかの方は、ダブル定額というのがありまして、まあ、基本的にそのダブル定額で、まあ、大体月390円定額払って、まあ、上限は4410円ですよ、みたいな、いうところになってるんですが、なんとスマートフォンのところにですね、
うん、
プラス月525円で、YMAX がつきますよと、
うん、
いうようなことが書いてあるんですね。
はい、
で、まあ、対象機種とプラス YMAX 対応スマートフォンみたいな、対象機種が、YMAX 対応スマートフォンというようなことが書かれているので、
うん、
まあ、ここら辺ももしかすると、まあ、今後の新しく出てくるスマートフォン用に何か考えてんじゃないかな、なんていうところがありますが。
iMAX ってことはね、iPad も考えてるんじゃないかって思っちゃったんですけど。
うん、だからそこがね、どうなってくるのかっていうのは、で、今最大2ヶ月無料って書いてあるんですね、YMAX のところに関しては、うん。だからどんどんこの YMAX に登録をさせて、まあスマートフォンなので、みんな Wi-Fi 使うっしょ、だからこれつけただけなんですよ、みたいなことなのかもしれないですけど、まあ、今後は、そういうタブレット系も取り込んでこようとしてんじゃないかなっていうのが。
まあ、それはあると思いますね。
まあ、見て取れるのかなと。うん、
ただ、噂によるとあれですよね、ソフトバンクの方は、
うん、
iPhone 出すので、対抗としてデザリングを可能にするかもしれないと。いうのはありますよね。
うんうん、
はい。その辺の対抗策も、こう、やっぱり2社あると、うまい具合にそのしのぎ合いをしてくれるんで、それはすごく楽しみなんですね。
うん、
ソフトバンク一つだけだと、まあ、自分の独占になっちゃうんでね。
まあ、
はい。
そのおかげでね、我がドコモが、ちょっと、影が薄くなっていくんですが。
いや、でもまあ、ドコモはね、やっぱり言っても。
うん。あの、やっぱり一番こう、広いエリアをカバーしてる感じがありますしね。
そう。あと、やっぱり加入率はね。
うん。そこに甘んじてね、セールスしてない感じがするんですよね。僕なんか一つアーケード、近くにアーケード街があって、
うん。
はい。
まあ練り歩いていくとですね。
うん。
そうするとなんか、au とソフトバンクとドコモのショップがそれぞれ各店あって、
うん、
でその前にはこうね、今加入すると iPhone いくらとか、
うん、
なんか au だったらなんかね、なんとか is なんとかがこう、この値段でみたいな呼びかけて女性の人たちがすげえ乗り出して出てるんですけど、
うんうん、
ドコモのところ行ったら誰もそれやってないんですよね。
あ、まあそうですね。
まあ。
でもいいって入ってもね、うんどうされましたかみたいな、あの、
何か。どうされましたか
どうされましたかだったら、ちょっと、おかしいんですけど。なんか、店員がすぐつかつか来るっていうイメージが強かったんですけど、なんか最近行ったら、それもないんですよね。
奥の方のカウンターで回
って。用がある人だけなんかピッとか行って、番号を振るやつをふって出して、それを。まあ、うちの近くの店だけだと信じたいんですが。その辺の、店舗、各店舗ごとのにもね、なんかちょっとね、温度差がね、ある。
なるほど。
気がしてきてます。
うん、まあ、なので、そういうところで、それぞれのね、会社さんでいろいろ、まあ、差が出てきてるところではあるんですけれども、まあ、日経さん自体もですね、いろいろなんか、一番最初に iPhone5 を出すの、au が出しますぜ、みたいな話をした後に、
うん。
そのニュースを聞いた Apple が、まあ、気分を害して、au から iPhone5、出ない可能性あんじゃねえのみたいな噂が囁かれた途端に日経さんが、いや、でもあくまで正式に発表あるまでわかんないけどね、みたいなわけのわかんないですね。まあ記事を出したりとかですね。まあそういったところもあるので、うん、まあ実際に、まあ au さんから iPhone5 が出るか出ないかというのは、まあほぼほぼ出ることは確定なのかもしれないんですけれども、まあ今後出た時にですね、ぜひとも、ちょっと皆さん、この、それぞれの au の良さ、そしてソフトバンクの良さというのをですね、しっかり、ご自分の目で確かめていただくとともにですね、それぞれのプランだったりとかの考え方っていうのは、いろいろ、おそらくサイトがね、どんどん出てくると思いますので、ぜひここら辺の、まあ、ともこみに入るのか、ホワイトプランに入るのかっていうところは、ぜひ検討していただいて、最適なですね、スマートフォンライフをぜひ送っていただきたいなというふうに、考えております。
ホネストさんは iPhone5 出たら真っ先にって感じですか？
いやー変えたいんですけど、僕まだあの IS03 使いにくい IS03 がまだ1年しか経ってないので
。もう1年
、まあ、あと1年我慢しなきゃいけないですね。
もう1年経ったら iPhone6 が出る可能性がありますからね。
まあだからそこら辺をちょっと、
うん、
あの見据えてね、うん、やっていこうかなと思いますけどね。はい。まあ、そんなわけで、
うん、
今回の、au から出る、トモコミについてですね、お送りをしてまいりました。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス。
睡眠始まるっていうことでですね、9月28日からね、受付開始をしましたけれども。
それも各自で勝手に登録して寝ろよって話ですね、でもね。
それまでなんか寝てなかったのかっていう話ですけど、
ね。まあそんな人も社会にはね、いるかもしれないということでね。まあ今回は睡眠の話をさせていただこうかと思っております。
はい。
懐かしいかけらじ第2回ではどういう話をしたかというとですね、
うん、
まあ睡眠時間、によってですね、呼ばれ方、呼び方があるんだと。例えば、日本人のね、平均的な睡眠時間は7時間だよと。 だいたい6時間から7時間。
うん。
ね。なんていうふうに言われておりますが、それよりも長く寝る人のことを、まあ、ロングスリーパーと。で、ホネソさんは何スリーパーになるか。ホネソさんはロングスリーパーじゃなかったんですよね。
僕はショートスリーパーでしたね。
はい、そう。
はい。
今言葉として、言ってないんですけど、まあ、その平均の時間よりも短く寝る人、短い睡眠時間の人、ショートスリーパーというふうに言うと。うん、で、その大体平均時間ぐらいで、過ごし、睡眠時間を取っている人のことを、まあ、バリューアブルスリーパーと言ってですね、まあ、ロングスリーパーにもなれるし、ショートスリーパーにもなれるような、まあ、調整が結構効きやすい人と。
うん。
そんな話をしましたと。で、私とうまうまさんは、どちらかというと、バリアブルかなと。
そうですね。
いう話をしていたと。で、ホネソさん、その状況、その後の状況で変わりましたか？
まあ、若干僕もバリアブルになってきたかな、というようなところありますね。
それから、
そんな、ショートショートしてないです。
ショートショートから改善されたと。
改善されましたね、ある程度は。
そうですか。1日の平均睡眠時間はどれぐらいになりました？
6、7の間ぐらいです、
ね。6、7。あ、まあ、
じゃあもうバッチリバリアブルで。
バリアブル。
バリアブルになりましたね。で、最近はその会社の、まあ、方針というか、あまり早く来すぎても、まあ、労働時間やばいということで、うん、あの、まあ、早く来るなと。
あ、
まあ、9時には来いよ、でも早く来んなよ、みたいな。
まあ、そうな
の。朝練禁止みたいな部活です。
そうそう、朝練禁止みたいな感じになってきたので。
まあ、節電とかのあれもありますしね。
まあ、そうです、そうです。なので、だいぶ、節電の影響で私もバリアブルになりましたね。
なるほど。
はい。
あの、うままさんは、どうですか、その後。
僕逆に、ショートスリーパーに行く傾向が、
あら、
強まりかけてきまして、その多分良くないなと思うんですけど、平日は5、6時間、5時間の日が結構あると。で、土日になると逆に8時間、9時間とか、っていうですね、まあまあまあ規則正しくない生活。スタイルになってしまってるという形になってます。
休日にちょっと多く寝れて、平日の分をちょっと補填するっていう感じですかね。
そうですね。ただそれはできないんですけどね。なかなかね。
寝だめってなかなか難しいですからね。
そう。寝たら、寝たけど、別に翌日からそれでね、元気はつらつってわけでもないんですからね。
まあそうですね。
ええ。
はい。まあ私は、まあ、基本的にバリアブルを貫いているかなと思うんですけど、まあ大体でも6時間ぐらいですね。大体
あとまあ寝つきの速度にもよるんじゃないですか。
そうですね。
伸びたみたいにね、3秒後に寝れるとかだったら、
そうね。
いいですけど、
うん、
入眠が遅い人の場合は、1時間くらいマイナスになるんじゃないかなと思うんですよ。
だからそのあたりをちょっとね、単にその、布団に入ってからの時間でカウントできないとなるんですけども、まあまあ、大体そんな感じですかと。はい。で、今日は、まあその、お話をするのが3つぐらい あるんですけど、まあ、時間がなくなったら削りますが、1つが、僕はちょっとよくわかんなかったことを調べてみたっていうのがありまして、1つ目がですね、あの、レム睡眠とノンレム睡眠ってあるじゃないですか。よく聞く。
ありますね。
うんうん。
あれって、よく聞くけど、どっちがどっちなのっていうのよくわかんなかったんで、まあ、ちらっと見てみたんですね。
はい、はい。
で、レム睡眠のレムって何か知ってます？ホネソさん。
レム睡眠のレム？
レム。
レム？
うん。
深いか深くないかみたいな。
ああ。これね、略語なんですよ。
そうなの？
うん。これね、あの、ラピッドアイムーブメントっていう。
あ、目が動くか動かないかみたいな話だ。
そうそうそうそう。これ初めて知ったんですけど、略語なんですってよね。だから、ま、あの、レム睡眠っていうのは、あの、目がね、こう、寝てる人の目開くと目が高速で動いてるっていうね。そういうところから来てるんですけど。
はい、はい。
はい。で、まあ、ノンレム睡眠はそうじゃないっていうことで、この二つの睡眠が、あの、規則的に切り替わっていますよっていう話は聞いたことがどっかであるかなと思うんですね。
ありますね。
で、まず眠るじゃないですか。入眠すると。入眠っていう言い方がもうなんかすごい専門的であんま好きじゃないんですけど。
科学的なね、見方しかしてないみたいな。
眠ると一番最初に入るのがノンレム睡眠なんですね。
はいはい。
いきなりじゃあがっつり寝、あれだと。
はい。一回がっつりガーッとこう、
ガッと行くわけだ。
ノンレム睡眠になるんですね。で、レム睡眠とノンレム睡眠の違いって何かっていうと、ノンレム睡眠の方がもう全体的に体がぐっすり熟睡している状態。で、レム睡眠は、体は眠ってるんですけど、頭が起きてるという状態。なんで、眠り始めてからノンレム睡眠に入るんで、いきなりこう、熟睡のモードに入るわけですよ。で、それから、一回深いところまで眠りについてから、だんだんちょっと浅い眠りになっていって、で、途中でレム睡眠っていうのに切り替わると。で、また深い眠りに、浅い眠りにっていうのを、1.5 時間周期ぐらいで繰り返していって、だいたいそれを5回ぐらい繰り返すと平均睡眠時間になると。そんな感じと。で、夢を見てるのってどっちの睡眠の時だと思いますか？
レム睡眠。
はい、そうですね。その通り。うん、レム睡眠。
そうですね。
レム睡眠脳起きてるんで、この時に夢を見てるんですけど、
うん、
まあ、実際疲れが取れないなーっていう場合、たくさん眠ってるのに。は、疲れが取れないなーっていう場合は、ノンレム睡眠があまりうまくできてないとか、ノンレム睡眠の時間が取れてないことが多いんですって。
うん。夢ばっかり見ると、
うん。夢ばっかり見るっていうのはあんま良くないわけですね。頭が働いてるんで、
はい、
熟睡してないと。
ほぼ起きてる状態に近いってことですね。
うん。なんで、まあ、できるだけやっぱりノンレム睡眠の時間を、まあ、取ってやりたいというところが睡眠不足の解決にはつながるんではないかと言われてます。で、何ですかね。さっき 1.5 時間周期でノンレム睡眠とレム睡眠繰り返すっていう話をしたんですけど、この 1.5 時間ってなんか集中力の持続時間とかも 1.5 時間とか言われたりしますよね。なんかそういうのと、
45分とかね、
うん。そういうのとなんか関係してるんではないかみたいなことも言われてるんですけど、なんかメカニズムは完全に分かってないそうです。
なるほど。
はい。で、最近ね、問題になっているのがですね、睡眠不足症候群という。
出た症候群、はい。
これ、なんかニュースになってたんですよ。
シンドローム的な？
はい。これね、若い女性に急増中って出てまして、まあどういうものかっていうと、本人は、慢性的に睡眠不足してるんですけど、本人あんま気づかずに、長いこと気づかなくて眠気に悩んでる状態を言うんですって。だから慢性的な睡眠不足なんだけど、本人があんまり気づいてないと。いう、そういう状況のことを睡眠不足症候群と、いうふうに言うらしいんですね。で、いろいろ症状としては、昼間でも眠気に襲われるとかですね。あと、寝起きが悪い。眠りが浅い。寝つきが悪い。
これ、単なる寝不足ではダメなんですか？
単なる寝不足との違いっていうのが、ちょっとあってですね。
はい。
睡眠不足症候群は、非常に長い期間、それが続いている状態。だから、
うん、
ちょっと、1日や2日、睡眠時間を改善しても、治らないんですよ。だから、その、すごい長期間、1ヶ月とか2ヶ月とか、それぐらいにわたって、ちゃんとした睡眠、規則的な睡眠を取らないと、治らない。という。だから、まあ、睡眠不足の、長いバージョンっていうことですよね。で、なんかそういうのが、問題になってるよと。で、うまうまさんとかね、さっき平日の睡眠時間は少なくて、取り戻すために休みの日に長い時間取るっていう話をしてたじゃないですか。
はい。
これも結構、その睡眠不足症候群になりやすいらしいんで。
なるほどね。
はい、これはね、気をつけた方がいいというふうに書いてあります。あと、なりやすい人。あ、はい、どうぞ。どうぞ。
いや、昼間眠くなるって聞いて、
うん。
真っ先に、あ、その通りですって思ったんですけど、
うん、
全然眠くならない人は、なぜ昼のね、その、例えばお昼食べた後に、
うん、
全然眠くならないのかが不思議でならないっていう。
まあ、お昼食べた後はね、なんか眠くなりますよね。
眠くなりますよね。
あれはなんか、別の原因があるような気もするんですけど、満腹中枢が刺激されると眠くなるっていう、それだけじゃないかな。
あ、多分副交感神経が、
うん。そうそう。
出てきて、っていう感じでしょうね。うん、
まあ、ただなんか朝、会社行っていきなり眠いとかね、そういう人もいるらしいんで。
ああ、なるほど、
うん。そういうのはちょっと危ないよと。で、なりやすい傾向な人はさっき言った、睡眠時間がね、平日少なくて休日長いっていう人ももちろんなんですけど、性格的にはですね、完璧主義な人とか、几帳面な人がなりやすいと。で、まあ、多忙な人ですね。仕事とか勉強のために睡眠時間を削らないといけないような人とか。
うん、
あとは自分がショートスリーパーだと思い込んでいる人。ね、うん。思い込んじゃって、結局ショートスリーパーじゃなかったっていう人はなりやすいと。あと、まあ、好きなことをして夜更かしする。ね。夜更かしのために睡眠時間を削っちゃうとかですね。そういうような人は結構なりやすいよと、いうふうに言われていますけども。これ気づかないのがちょっとね、問題なので、まあ、基本的には、まあ、最近はあんま少ないのかもしれないですけど、その節電とかのね、あれで、規則的な生活を余儀なくされることが多いんで、まあ、最近はちょっと改善されてるのかもしれないですけど、まあ、睡眠時間は自分に必要な睡眠時間を知るというところから始めてみるといいんじゃないかと。
で、これ病院とかで、例えば相談して、それでわかるもんなんですかね、はい、自分で気づきたいっていう時。
あ、これは一応ですね、そういう症状が出てるっていうかね、まあ、慢性的にちょっと、まあ、眠気が取れないよとか、疲れがあるよとか、あとちょっと無気力だよとか、そういうのは病院に行くと、まあ、実際うつ病とかの可能性もあるんですけど、それともちゃんと切り分けをしてくれますんで、これは病院に、そういう症状、一応症状としてはさっき言った疲れとか、まあ、あとは眠気が取れないとか、
はい、
あとは、注意力が前より落ちたとか、あと食欲不振とかそういうのも全部、まあ、いろんな病気の原因になってる可能性がある、まあ、すごく一般的な症状なんですけど、まあ、出たら病院に行くと、ちゃんと解決してくれると思いますんで。
ね、多分日常生活をいろいろ改善していかないと、
そう。
治んないぜっていう形なんですね。
そう、そういうことです。で、これあんま長くこの状態続きすぎると、うつの状態になりますので、気をつけた方がいいと、いうことですね。
なるほどね。はい、
で、昼寝って結構大事なんですよね。
ああ、はいはい。
昼寝って、僕、時々昼寝と、でしょって。
でしょって。
いやもう、激しく僕はね、うん、昼寝を推進していきたい。
昼寝いいよね。
はい。
昼寝いいよ。
僕も時々居室でね、昼休みとかに10分ぐらいとか撮ったりするんですけど。
なんかあれですよね、昼寝って、夜寝る、寝た同じ時間よりも、6倍の効果を及ぼすみたいな。
ああ、まあ、それは間違ってないと思いますし、さっきも言った通り、その入眠が始まってからいきなりノンレム睡眠にガツンと落ちるんで、
うん、
やっぱいきなり熟睡に入れるわけですよ。
うん、
昼寝の時って15分くらいの時って夢見ないですよね、あんまり。
見ないね。
うん、だから、それでだいぶ疲れがね、いきなりこう効率の良い熟睡モードに入れるんで、
うん、
まあ、疲れはね、効率よく取れると。
うん、
だからまあ、15分くらいね、寝るっていうのは非常にいいことなんで。これもぜひね、シェスタを実践していただければと思いますけど。日本こういうね、習慣欲しいですよね。昼寝時間みたいなね。
多分、ね、厚生労働省とか、発表してると思うんですけど、
うん、
食後は30分程度の休憩を取ることが望ましいみたいなことを、発令じゃないですけど、
うん、
言ってはいるんですけど、別にそれはね、法令上取り込まなきゃいけないっていう会社の義務はないですから。
そうですよね。うん、
休憩1時間とかね、そういう風にしか決まってないんで。うん。
まあその1時間をやりくりするとかいうことですかね。
そう、30分で食べて30分寝るとか、ちょっと難しいですよね。
ちょっと難しいね。うん。まあでも昼寝ってね、まあ、普段の生活にうまく取り込んでいければなと。ほう、いいですね。いいですね。
いいですね。
何その、ベルの音を効果的に使いこなしてる感じは何ですかこの
偶然なりました。
そうきましたかみたいな。ベルも一人のなんかキャラクターで参加してきてるみたいなね。
うまくね、反応してくれたんだな、というね。
4人目の、ね、パーソナリティみたいな。
はい。で、最後にちょっと5分ぐらい夢の話をしたいなと思って。夢です。
来た。
はい。夢は、夢最近見てますかお二人。
もう今朝ものすごい長い夢を見ました。
見ました。
てか、絶対見ますよ、僕。
あ、見ますか。いいですね、それね。はい、忘れちゃうこともあるんですけど。
あ、はい。
僕もまあ、最近比較的見るかなっていう感じ。ホネスさんどうですか？
見ますね。でもやっぱり、ちょこちょこなんか変な夢見たりしますけど。
まあ、今回なんかそういうね、オカルティックな話をするつもりはなくてですね。うん、夢はさっきね、多くが、レム睡眠の時、脳が起きてる時に見ますよっていう話をしたんですけど、はい、実はノンレム睡眠の時にも、まあ見ることはあるね。で、そのノンレム睡眠の時とレム睡眠の時で、見る夢って若干違っていてですね。ノンレム睡眠の時は、どちらかというと、なんか断片的で、静止画的なものを夢を見ることが多くて、目覚めてからあんま思い出せないそうなんですね。ノンレム睡眠の時に見る夢っていうのは。パッとなんか、一瞬こう、断片的には覚えてんだけど、こんな情景があったなみたいなのは覚えてんだけど、その物語みたいにはなってないんで、人に説明できないという状態。そういう夢って経験ありますかね？
なんとなくはね、
なんとなくね、まあ覚えてない
んだけど、そういうの断片的だから結構忘れちゃうこと多いです、
うん、そうそうそう。で、レム睡眠の時に見る夢ってのは、まあ夢の数も多いんですけど、まあ物語的なんで、まあ、目覚めてからも比較的思い出しやすいというふうに。そう、
なぜかストーリーがね、決まってるっていうのは不思議ですよね、うん、
言われてます。
完全に決め打ちのストーリーがね、
うん、そう決め打ちなんですよね。
そう決め打ちなんですよ。アドリブ聞かないんですよ。もうなんかそうなるようにしかならな い、
うん、そうそうそう。まあ、明晰夢とかいろいろありますけど、今日はちょっとその話は置いといてですね。夢って、どこで発生するかっていうのは、実は研究成果があってですね。右脳と左脳の真ん中に脳幹っていうのがあるんですけど、その架け橋の部分で夢っていうのは、あるニューロンが、刺激されることで発生するそうなんですね。で、それが、いろんな、視覚やとか聴覚やとか、体の感覚を司るところとか、いろんな、各刺激の、刺激やを刺激してですね、その刺激を、右脳で、うまーく合成して物語にするんですって。右脳の方で。で、レム睡眠の時に、右脳がちゃんと動いてるんですよ。で、ノンレム睡眠の時には、右脳は動いてないんですね。なんで、その、右脳がちゃんと動いてる時に見る夢がちゃんと物語になってる夢だと。で、病気になったりして右脳に出血が出たりとか、脳梗塞みたいなのが起こると夢見なくなる。そうなんで、夢、あれ最近見ないなっていうのは、ちょっと気をつけた方がいいかもしれない。
もう真っ先に病院に行けという話ですか、それ。
もうあるかもしれないですね。で、まあ、覚えてる夢っていうのはやっぱりね、左脳の方も、右脳はどっちかと感覚的って言うじゃないですか。
はいはい、はい。
で、左脳の方は論理的って言うじゃないですか。
うん。
で、その睡眠でノンレム睡眠とレム睡眠の引き継ぎの時に、右脳から左脳へ、うまーく、夢の内容がコピーされると、まあ、引き継がれると、ちゃんと覚えてる。夢になるそうなんですよ。
うん。
うん。
なんで、しっかり覚えてる夢って結構あるじゃないですか。そういう夢って、ノンレム睡眠とレム睡眠の時に、うまく右脳から左脳へ、記憶が定着してる夢と、いうことだそうなので。
そこで定着できてないと記憶をなくしちゃうわけですね。
そういうことですね。
その夢の記憶をね。
うん、意外とですね、こう考えてみると、なんで覚えてるんだろう、なんで覚えてないんだろうっていうのは、意外と、なんか、そういったノンレム睡眠とかの周期とかに関わってたりとか、理由は面白いんだなというところが、うん、まあ分かる、ね。
つまりレム睡眠状態で目覚めた時は、がっつり覚えてるっていう。
まあ、ね、朝方。はい。まあ、レム睡眠の時にですね、まあ、今起こったのが、パッとこう、思い出せる感じ、なってるんですね。はい。
なるほど。
まあ、そんな感じでですね、時間も過ぎてしまうので、まあ、今日はいろいろ話したつもりような気もしますが、ちょっと不思議な、もうこの話自体がちょっと今夢見心地で話してるんですけど、いかがでしたかね。この回はもう夢だったと思っていただければいいんじゃないかな。
それずっと言おうと思ってたでしょ、今 用意してたでしょ。
いやいや、いや今
言いたいだけでこれやったんですよ。
そうそうそう。それが言いたいがために今日夢の話にしたんじゃないかって。
まああのね、他にもいろいろネタはあったんですけど、一回ぐらい夢の話をね、して
みる。そう、しかもこっからなんかそれぞれ、いろいろな話が派生できる気がするんですね。はい、夢一つとってもね、いっぱい話ね、できますよね。
そう、種まきですね、今回はね。種まき。なんで、他の人が、この後夢の話をしてもら
って。じゃあまた、78回くらい経ってから第3弾みたいなことになるんですかね。
まああのね、皆さんがどういうね、形でね、睡眠と付き合ってるかっていうのは、わかりませんけれども、まあ今回の話を聞いていただいてですね、良い眠りを、そして良い夢をね、見ていただければと思います。
はい。
以上。以上です。
今日から皆さんも、いい夢を見れるようにね、努力していきましょう。以上です。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日曜の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
というわけで今日のコーナーを振り返ってみましょう。かけらじタイムズは、
はい、
英雄同士は通話料無料という話で、これね、僕の印象ですと、もうホネソさん完全に英雄ショップの店員さんじゃないかっていう感じで、プランの説明をね、明確に説明していただいたんで、なんか我々加入しに来た家族みたいな、
ね、
手でね、ちょっと耳を傾けてたんですが。
トモコミュってええのかなとかね。
そう。
いう感じで。
これで、どれくらい安くなるのみたいな、うん。
前のあの、ソフトバンクのやつと、ちょっとなんか違うのかなこれね。とかね。いろいろまあ。
そうそう。ちょっと関西方面のおじいちゃんで。
毎回おじいちゃん出てくると関西方面。
関西方面。
まあ、関西方面のおじいちゃんの、ね、言葉が、やっぱり、レム睡眠中にね、出てきちゃうっていうのもありますから。あ、意味わかんない、
ね。昔の思い出みたいなね。そうそう、ありますね。うまく夢の話につなげていただいたんですけど。まあなんだろう、夢の話をされても、夢だろって思っちゃいますけど、たまにそのね、疑うような夢を見るときってやっぱありますよね。
そう。なんか、いや、疑うっていうのは現実の世界とのつながりを。
いや、なんか予知夢じゃないですけど。
う
ん、
ああ、はいはいはい。そうですね。
なんか誰か芸能人の夢を見て朝起きたら訃報が、みたいな。
あ、怖いんですね。
ということも、はい。2回くらい前あったんですよね。
なんですかね。なんか身体に不調があると、夢にもそういうのが若干、まあ、やっぱり関連して出てくるっていうのはあると思うんですけど、ね、その芸能人のね、不法とかっていうのは全く自分と関係ないところで起こってるわけですからね。
なんで関係ない情報が最初に僕に、ね、来るんだっていう。うん、
予知夢っていうのは怖いですね、なんとなくね。
怖いですよ。まあ、偶然、これだけ何百回で夢見てるんで、うん、そのうちのね、一、二回そういう変なね、たまたま予知になっちゃったみたいな、ふうに捉えれば、予知じゃなくてね、そういう夢のセットでしたっていう、
まあね、
話になるんですけど。
まあでもなんか地震とかの予知夢とかっていうのは、もしかしたらあるのかもしれないとは思っちゃいますけどね。うん、なんか変なさ、電磁波みたいなのが、ね、地中のクラックっていうか、ちょっとこすれ合うところから電磁波が出るそうなんですけど、そういうのが身体に与える影響とかもあるかもしれないんでね。
まあ、あと音楽を聴きながら寝ると、その音楽に影響された。
うん、まあ、そうですね。
そう、海の波打つね、ザザーって音を BGM に寝たりすると、溺れてる夢を見たりとかね。まあ、なぜかマイナスの夢に
溺れてるんですけど、
普通なんか泳いでる夢とか。溺れてる夢みたいな。
まあね、いろいろね、夢は楽しいですよね。なんか、自分の中で作られる映画みたいな感じですよね。
そう。
うん、時々続編が見れたりしますよね、前の。
続編ありますね。ね。
いや、でもね、夢の話で言うともう、僕はもう多分この時間では語れないぐらいの、いろんな 持論を持っていてですね。うん。それもいつかお話ししたいなと思うんですけど。
持論？あ、おいおいね。
そうそうそう。いや、たまにさ、やっぱ先ほども言ってた通り、なんか、朝、電話が鳴るとか、目覚ましが鳴る、数秒前に目が覚めて、その目が覚めた直後に携帯が鳴るとか。
あ、それ、しょっちゅうありますよ。
でしょ、うん、で、それの、なる直前まで見てた夢の中でも、電話が鳴ったりとか、
あ、
電話鳴ってるなぁ、みたいな、
うん。時間がずれてるっていうね。
そうそうそう。パッて起きたら、鳴り始め、みたいな。あの感覚って、実は、なんか、いろいろあるんじゃねえのかなっていうようなところのお話とかね。実は、まあ、いろいろ過去に私も、お友達とお話ししたことがあるので。そういう話も多分面白いんだろうなーなんて思ってますけどね。
第3回はホネストさんに引き継いでいただいて、
頑張ってください。
ぜひその夢の回を、
ね。今フラグ立ちましたもんね。
まあね、ぜひやらせていただければと思います、
はい。はい。でですね、まあ10月に入ったということもあって、
はい。
はい。
まあ、次の募集テーマですけれども、
あ、決まりましたね。う
ん、はい、決まりましたので、まあ、これ僕から言っちゃっていいのかな？
あ、どうぞ、どうぞ。
10月は今なら言えるごめんなさいがテーマですというわけで、
うん、
今なら言えるごめんなさいってことなんで、まあちょっとね、昨日今日とかそういう昨今の話ではなくて、
うん、
だいぶ前にやっちゃってそれをね、まだその人に対して何かこうそれを言ったりしてないけれども、はいはいはい、まあ今なら言えんじゃねえかっていうような話がもし皆さんありましたら、それをこう、うん、秘密裏に、
うん、秘密裏に
秘密裏というか、まあこちらにね、コメントなりなんなりで送っていただくと、
うん、
我々別にその名前を出したりせずにですね。
名前は出しませんのでね。
そう、この方が、
そう、
こういった経験があるんだってって話を、種にですね、うん、話を展開するという。
はい。そういうコーナーを作ろうかなと思います、ね。
コーナー
を思ってますのでね。まあ、
例に、
例に、
中2の時って書いてあるんですけども。
これね、あれですよ、バトルロワイヤルの、あれあれあれ、うちにまだあるんです。
文字が浮き出てる。
そうそうそう。
表紙のやつね。あれ、貸したなぁ。
二人で盛り上がってるんですけど、僕も入れてもらっていいですか？
じゃあもう、12年くらい前の話じゃないですか、それ。なんでそれを。
いや、思い出しちゃったんだよ。
したとかすごい、
ね。思い出しちゃったって。
いや、前にも馬場さんに何回か言ったんですけど、返してなかったよね、みたいな話はね。
そうそう。それは、
そうそうそう。でもまだうちにあるんで、いつかね、返そうかなと。
返してください。
はい。そんな、そういうネタですね。あれは。
そう、そういったのをメールしたときに、なぜかホネストさんが、返せよみたいな。ねえ、レースしたの
は、
あれホネストさんじゃないじゃないですかみたいな。
そうそうそう。
いや、うままさんがメールしてなかったんで、よし、じゃあ俺が返しとこうと思って。
うままさんメール返せよって意味だったんじゃないあれは。違うの？
え、じゃあ、違う。
テンポ遅いみたいなね。メールだけど、テンポ大事だよみたいなことです。
そう、ちゃんと突っ込むところはこう、速度に返さないと
ダメだよ。それを、だいぶ厳しいですね、それ。
それ。
芸人。
そうだ、
吉本の先輩じゃないんだから、それ。
ね、そんな意味合いじゃないですよ。うままさんに代わって、グリーン店に返せよと。
うん。
うん。
いうメールをね、しただけですから。
まあ、そんなね、ネタを送っていただ
け
るって
ことですね。そうですね。
はい。まあ、どんなのが来ていただけるのかね。楽しみです。
そう。
はい。
まあ、次回はね、多分、待望の、ホネストさんの、糸端カオスによってですね、先月のテーマだった、未来に、何があるでしょう、みたいな話をね。
100年後の未来は、もう、初めてかもしれないですね。次回のコーナーについて、もう、
ああ、そうですね。まあ、せっかく前回のテーマをね、あれだけ聞いといて、それで、何にするの？っていうのもね、ちょっと言っとこうかなと思いました、
ねは
いうん。
なので、うん、次回20日配信分では、井戸端カオスはね、私の100年後の未来に何が残っているのか、そして何が生まれているのかというようなところをね、取り上げたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん20日分もお楽しみということですね。
次回もお楽しみにっていうやつですね。
はい。
次回予告の音楽とか作っときゃよかったですね、今ね。
これ相当短いよね。なんかあれ5秒くらいじゃないなんか。チャラッチャチャーみたいな、音楽と共に素早くなんか言って終わるっていう。
ああ、ラジオっぽいですよね。
うん、
はい。
はい。というわけで、じゃあ最後にホネストさんからもちょっと、さらに、さらにその辺を訴求していただきたいなと思うんですが。
はい。駆け上がりラジオではですね、皆さんからの番組に対するお便り、メッセージを大募集しております。ツイッターのダイレクトメッセージ、もしくは E メールにてお送りください。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com もしくは、かけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答ですね。今月は10月のお題は先ほどおまもさんが言った通り、今なら言えるごめんなさいを募集しておりますので、その回答も送っていただけると助かります。気軽にどしどしお便りお送りいただければと思います。
お待ちしています。
はい、ありがとうございます。という感じで、今回変な感じになってきたんですが、
はい、
終わっていきましょうかね。
そうですね。
第80回でした。お送りいたしましたのは私、ウマウマと、
ホネストと、
グリーンティーでございました。
はい、それでは皆さん次は10月の20日になりますけれども、
はい、
それまで元気でごきげんよう。
さようなら。